本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書マタイの福音書16章24節から28節。新約聖書マタイの福音書16章24節から28節です。拝読します。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わない人たちがいます。以上の箇所より、私に従いなさいと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。8日間のタイでの、経定団の研修会から無事に帰ることができました。のぞん兄弟、そして、今日は名古屋緑福音教会のですね、片桐兄弟も、こちらにの教会に出席をしていただいてますけれども、また通訳者として山本教会の香織姉妹、この4名で参加をいたしました。全体では32名のですね、方々の出席がある研修会となりました。個人的にもですね、大変実りの多いこの時となりました。皆様がお祈りをしていただいて、そして支えられて、この研修会無事に行って帰ることができました。感謝をいたします。また昨日は、二宮兄弟と、愛美姉妹の結婚式が、大阪の茨城市にございます、同盟キリスト教団の茨城聖書教会で、行われました。こちらの方に出席をすることができ、お二人のですね、新たな門出をお祝いすることができました。本当に嬉しく思いますし、また、少し寂しいですけれども、感謝をしております。それでは一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、それぞれの兄弟姉妹たち一週間のそれぞれの歩みを守られ、支えられて、今日の週の初めの日を迎えることができたことを心から感謝いたします。今日も一人一人神様から支えられ、守られ、また愛されて日ごとの歩みを進めていることを心から感謝いたします。また同時に様々な葛藤や、また戦い、また働きで体の弱さや、また心の憂い、痛みを覚えることもそれぞれ終わりになった方もいらっしゃるかと思います。どうぞ今日私たちは主の前に出て主を礼拝することを通して、体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も使わされたところでキリストを証しすることができるように励まし助けてください。 聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に、ふさわしい励ましをお与えくださいますように、主イエスキリストの尊い御名を通して感謝してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、この聖書の箇所を選ばせていただきました。この御言葉は、私にとりまして、学生時代に信仰を持った時にこう示された御言葉の一つです。今日は私自身の個人的な救いの証、どのようにしてキリストに導かれたか、そのことをですね、お明かしできればと思っております。さて、私たちはですね、日頃さまざまな方々と出会い関わりながら生活をしています。その中で人生を左右していくというような出会いを経験された方もいらっしゃろうかと思いますね。私にとっては人生の最大の出会いはイエス・キリストでした。ここにいらっしゃる多くの方にとってもそうであったろうと思います。私は広島県のちょうど真ん中あたりに位置します世羅郡というところで生まれ育ちました。昔はですね、大田の荘と呼ばれるこの荘園があった場所なんですね。ですからもう1000年以上の歴史がある、あの農業地域でした。祖父母、父母、そして弟の6人家族で、私は高校まで一緒に家族と生活をしていました。父と母は農業をしながら別な仕事をしている、いわゆる兼業農家で、毎日忙しく働いていました。家はですね、仏教の中でも禅宗に属します曹洞宗の門徒です。そして父はですね、お寺の総代をしていました。総代をするぐらいですから結構熱心な仏教徒だろうと思われるかも分かりませんけれども、残念なことにですね、禅宗の教えを信じるというよりも受け継いだ家のために毎日お供えをするというくらいで、極めて形式的なありようだったという、そういう仏教の家で育ちました。で、私はですね、成長していくにつれて家族のですね、一人一人が、非常に重たい、そして辛い過去を引きずっているということが徐々に分かるようになりました。祖父もそうでした、祖母もそうでした、父、母、皆ですね、それぞれに、この痛みを抱えて生きているということが分かるようになったんですけれども、しかしそれをですね、家族の間で話し合うとか分かち合うということは全くありませんでした。で、目に見える現れてくるのはですね、もう家族の争いなんですね。祖父がですね、この晩酌をしながらですね、普段は寡黙な人なのが途端にですね、饒舌になりましてですね、いろんなことを言うわけですね。で、その多くは何かというと、母のことをですね、あげつらうわけですね。で、そのことがですね、毎晩繰り返されるんです。で、そうしますとですね、もう私の方はですね、家族に対して心を閉ざしてしまうようになりました。そのようなですね、家庭環境で育った私は家族との関係というのは極めて希薄でした。人と関わったり、そして人を信頼するということがとても難しかったように思います。ですから若い時は人に嫌われるように行動するんです。自分で意識的にそうしているわけではないんですけども、気がついたらそういう行動をとってるんですね。 嫌な性格だと思うんですけども、自分で自分を治すことができないんですね。で、この人を信用するとか信頼するということが極めて弱いものですから、何か自分がですね個人的な問題を抱え込んだとしても、それを親に相談しようということを思いつかないんです。ましてや学校の担任の先生やクラスメートに相談するということも全くありませんでした。そして一人で問題を抱え込んで、ため息をつくというようなことを繰り返していました。そういう私でしたけれども、中学生の時にとても素晴らしい方と出会うことができました。高田先生という方ですね、担任ではなくって数学の教師でした。非常に体格のいい方ですね。かつて、オリンピックの中距離の選手の候補にも上がってたぐらいに大変身体能力の高い先生でしたけれども、まあ、その方がですねどういうわけか私にですね何くれなくと声をかけてくださるんですね。よくしてくださるんです。で、私とですねそういう関わりを持ってくださる大人っていうのは今までいなかったんです。それが、あ、この先生は僕のことを大切にしてくれている。そして自分もですねその先生に対しては心を開くようになって、そして、ああ、人っていうのはもしかしたら信用できるのかもという、希望がこう見えてきたっていう、まあ、そういうものが徐々に私の中に生まれていきました。そして、当時ですね、社会的には公害問題というのがもういろんな問題が起こっていました。例えば、九州であれば、熊本のですね水俣市で、有機水銀がですね、この動物魚介類を介して、人体に取り込まれたために大変大きな、この被害をもたらしていたということがありましたし、あるいはお隣の小倉ではですね米ぬか油を製造する過程で、このPCB という物質が米ぬか油の中に混入したまま販売されて、そのためそれをですね摂取した方々に深刻な問題が起きたということ、大人の死のことですから、もしかしたらそういうことを覚えてらっしゃる方もあるかと思います。私もそこに行ったことがあります。そしてその代表者の方はクリスチャンの方だったんですね。それ行ってみて初めて話を伺って、そういうことを知ったんですけども、そういうことをですね徐々に具体的な人との出会いを通して知るようになりまして、で私自身もですね自分自身の生き方とか、あるいは人の命ということについて考えるようになりました。大学に入ってですね人生の転機となった出来事がありました。それは誘われて学生サークルの聖書研究会に入りました。そこではですね、他の人たちのさまざまな意見や考え方を聞いたり、またいろいろな立場の方々との関わりが出てきました。私はですね生まれて初めて聖書を手にしたんです。そして聖書を読み学び始めました。そして大学近くにありました山の田福音教会にも行くようになりました。そして大学2年生の時にですね経済政策論という科目があったんですけども、その教授だった、東條先生、今弥生大にいらっしゃいますけれども、 当時山形教会にいらっしゃいました。この東條先生がですね、授業の最後に人生において2つの道のどちらかを選ばないといけない時があるものです。両方選ぶことはできません。1つだけ選ばなければいけないという時があります。まあ、そういう話を、まあ、学生一般ですね、授業を受けている学生に向けて話をされました。ところがですね、この話を聞いた時にイエス・キリストが私に、あなたは私の道を選ぶのかどうなのかと問いかけられているように思いました。そして私に従ってきなさい、私の道を歩みなさいと私に語りかけておられると感じました。私はその時にイエス・キリストに信頼して従うことを決心いたしました。その後、萩市のもう少し先にですね、紀尾というところがありますけれども、その紀尾の海岸で、マリン・ズック先生から洗礼を受けました。当時はですね、この山口県の慶定団というのは紀尾で、ちょうどその紀尾の海岸にはですね、カトリック教会の、まあ、施設があったんですね。でその施設を私たちが借りて修養会というのが毎年行われていました。そしてその時に合わせて、まあ、洗礼式も行われました。大学を卒業してからは進学校に行きました。卒業後牧師になり今に至っています。信仰を持ってから今日に至るまで50年近くになりますけれども、それまでの人生、山あり谷あり、苦しいことや辛いこともたくさんありましたけれども、すべてのことを益としてくださるという聖書の約束通り、イエス様は私のすべての歩みを導き守ってくださっています。主イエス・キリストに従い共に歩む人生は私自身にとって本当に良いものであり、これからも地上での命ある限りそのように歩みたいと願っています。ここにいらっしゃる一人一人の方々も生まれる前からご存知である真の神様は、あなたや私の地上での人生がより良いものとなるようにいつも関わり共に歩んでくださっています。そして皆さんの人生の途上でイエス様と出会い信じて今日に至っておられる方もあろうかと思いますけれども、それぞれ違ったイエス様との出会いがあったことと思います。主はあなた自身の悲しみや痛み、そして弱さをよくご存知です。そしてあなたに寄り添い祝福された歩みとなるように導いてくださいます。私たちの周りには同じような悲しみや痛み、弱さを持って苦闘しておられる方がいらっしゃらないでしょうか。イエス様はそのような方々に寄り添い共に歩みたいと願っておられます。私たちは小さく力もないものかも分かりません。しかし主イエス様は力あるお方です。そして人の人生を祝福することができ、またそうしたいと心から願っておられます。 私たちもまたそのイエス様のお手伝いが できたらとても嬉しいものだと思います。イエス・キリストは私について来たい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいとあなたは私に語りかけておられます。イエス様の招きに応えてイエス様に従ってお手伝いをしてまいりましょう。皆様のお働きと歩みの上に豊かな祝福がありますようにお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス・キリストは常に痛みや悲しみや弱さを抱えているそのような私たちを探し求めておられます。そして寄り添い理解し共に歩もうとされています。どうぞ私たちも私たちの周りにはそういう方々がいらっしゃいます。どうぞそのような方との出会いを備えてくださってイエス・キリストを証しするお手伝いができるように一人一人を励まし守り導いてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエス・キリストの尊い皆を通してお祈りをいたします。アーメン。